今朝はダニエル書5章を中心に御言葉を伺っていきたいと思います。説教題は主よ私の目方は足りていますか、主よ私の目方は足りていますかでございます。バビロンのベルシャゼル王に起こったことが今日中心なんですが、まあ、司会者からも読んでいただきましたが、はじめにその場面の時代背景を皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。イスラエルは紀元前1050年初めての王サウルですね、これを迎えてからダビデ、ソロモン、そして勢いを増していき、また繁栄をしていったわけなんです。で、ソロモンは紀元前959年に、これは念願であった神殿をエルサレムに建てるわけなんですが、彼の死後やっぱり同じく紀元前930年には国は南と北とに分裂をしてしまいます。北イスラエル王国は代々続いた王の神に対する悔い改めのないひどい背信のためにですね、約200年後、紀元前722年、予言通りアッシリアによって滅ぼされてしまうわけです。残った南のユダ王国もですね、神に従わない罪により予言通りバビロンによって征服され、神殿も壊されてしまう。そして宮にあった金銀の器や高価なものは分取り物とされてしまう。紀元前597年には、から数度にわたってバビロンの捕囚として知られるユダヤ人の強制移住が行われたわけですね。この時バビロン王国の王はかの有名なネブカドネツァル、捕囚の民の一人がダニエルだったわけです。ダニエルはそれはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知性に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に使えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであったと、ダニエル書1章4節にありますが、そういう評価、高い評価を受けた他の3人の若者と一緒にまた選ばれるのです。しかも神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができたと1章の17節ですね、ダニエル書のには書いてありますが、そのように神からの特別の恵みをいただきながら王に仕えることとなったわけです。このようなことを覚えながら今朝の御言葉をいただいていきたいと思います。まず最初にダニエル書の5章の27節、1516ページですね、お開きいただければと思います。では 5章27節一節のみ拝読いたします。ケテルとはあなたが計りで計られて目方の足らないことが分かったということです。御在天の愛するお父様、あなたの御言葉が示されました。今朝はダニエル書から学ぼうとしております。私たちが真理を理解できるよう説教書を用いてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってはじめにお祈りいたします。アーメン。それでは最初に、主は私たちを計りにかけられるというところを見てまいりたいと思います。高ぶりの来る時、これ5章の1節から2節まで拝読いたします。これが1516ページですね。先ほど間違えましたね。ベルシャツァル王は1000人の貴族たちのために大宴会を催し、 その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルは酒の勢いに任せて、父ネブカドネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。ベルシャツァルは、バビロンの父と呼ばれるネブカドネツァルのこの数代後の王の権威を持った人でありました。千人の貴族を招いての大宴会、多くの人を従わせてその前で飲む、これはもう得意満面だったと思います。そして先達や親から引き継いできた富や権力、それの上に立って誇り高ぶり、今は亡きバビロンを当時世界最強の国にしたネブカドネツァル王が宮から持ち出した勝利戦利品ですね、これを勝手に運ばせて、そして自分たちだけではなく側室や侍女たちにもその器で飲ませたと言います。で、4節には、金銀青銅鉄木石の神々を賛美したと書いてございます。お金、権力や権威、こういったものは適切な範囲ならそれは必要なものかもしれません。しかし必要以上にそれを求めるとき、それは偶像となり、そしてまた高ぶりの原因となるのです。そして高ぶりが来ればですね、また裁きも来るのです。続けて5章5節拝読します。7節まで。ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師カルデア人、占星術師たちを連れて来させた。王はバビロンの使者たちに言った。誰でもこの文字を読んでその意味を私に示す者には、紫の衣を着せて首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。酒を飲み、異教の神を賛美していた時に、突然手の指が現れてですね、壁に何かを書き始めたんです。もちろん不気味ですし、慌てるのは不思議ではないと思います。だけどどんな意味かもわからないのに、その意味を示すものにはこの国の第三の勢力を持たせるというのですから、王の慌て方も半端ではありません。王はまたいろいろと思いを巡らすとも記されています。人は神に背くようなことをしたり、あるいは考えたりする。そういった時に潜在的に罪の意識をこう持つようです。そして王の使者たちが皆呼ばれます。だけど誰も文字も読めず意味を理解できません。王はひどく怯えて顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れたと旧説にまたございます。王もますます慌てます。何かきっと思い当たることでもあるのでしょう。また人は富や権力を持てば持つほどそれを失うことを恐れるものです。司祭な変化や事柄にまで絶えず注意を払い怯えるようになるのです。結局ダニエルが呼ばれますが、第三の権力を持たせるという報酬を断って、解き明かしを始めるわけです。ダニエルはネブカドネザルが王であった頃からの経緯を説明し、そして最後に告げます。これが5章23節からです。次のページになりますね。23節から28節まで司会者も読んでいただきましたが、もう一度拝読します。23節。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、 あなたと貴族たちとあなたの側室のや侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。あ、失礼。ちょっと今、読むとこ間違えましたね。五節です。はい。高ぶれば、くれば、騒ぎも。あ、いいんですね。ごめんなさい。23節でよろしいですね。はい。賛美しました。しかし、あなたは手に、その息を手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神を、あなたは褒めたたえませんでした。そのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネケテルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。ケテルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとあなたがの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。とベルシャツルの高慢と背信のために治世が終わって国が分断されるという神からの裁きのメッセージだったわけです。そして29節、そこでベルシャツルは命じてダニエルに紫の衣を着せ金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。と、神の覚えの良いダニエルをですね、厚遇して、神のご機嫌を取ろうとします。しかし、もう時すでに遅く、30節、その夜、カルデア人の王、ベルシャツルは、殺されたとございます。実は主は私たちに様々な気づきの機会をお与えになっていらっしゃるのです。他の人の高ぶり、この場合ですとネブカドネザルの高ぶりと戒めをここで見るんですが、ダニエルは指が書いた文字の証のためにですね、ベルシャツェルにバビロンの父ネブカドネザルに起こったことを告げます。それは少し戻りまして20節ですが、こうして彼は心が高ぶり霊が固くなになり高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れてついにこう知るようになりました。意図高く神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。これは以前ダニエルがネブカドネザルの夢の解き明かし、これを頼まれた時のことを告げているんですね。ネブカドネザルがこの大バビロンは私の権力によって、建てたものではないかと、これ4章30節にございますが、といった言葉がまだ王の口にあるうちに、その高慢のゆえに主の戒めが あり、そして正気を受け、正気を失い、すなわち気が触れてですね、野にさまようことになったんです。そして王座を追われて7年間の後に理性が戻ってようやく誠の神を知ったのです。そして22節にございますが、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたと、ベルシャザルはこのネブカドネザルの高慢と偶像礼拝が主に忌み嫌われたという一連の身近に起こったこと、これを詳細まで知っていたのに 自分のこととして学んで心を変えること、これがないうちに神の裁きが下ったのです。では気づきの機会をなぜ行動に生かせないんでしょうか。ネブカドネザルは以前ダニエルと一緒の他の3人、これは一人はシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この3人、これが自分がネブカドネザルが作った金の像ですね、偶像、これを拝まなかったことに怒り、燃え盛る炉に投げ入れさせたことがございました。しかし3人が全く無傷であったことから、これを通してですね、3章の29節ですが、神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ裂きにされ、その家はゴミの山とされる。この世に救い出すことのできる神は他にいないからだ。この世に救い出すことのできる神は他にいない。これは誠の神を知るんですね。それと同時にですね、3章の28節ですが、王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても、この王というのはネブカドネザル自身のことですね。この自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも仕えず、また拝まないこの者たちと三人の信仰を褒めたたえるんです。見かけの行動の変化は示したんです。しかし、誠の神だけに自分の信仰をですね、委ねること、心を変えること、これはできなかったんです。今見てまいりましたように、ネブカドネザルは誠の神に気がついており、口ではそれを表明しております。しかも、ふさわしく処遇することさえしているんです。しかし結局、主から与えた数々のこの気づき、この機会を生かすことができなかったんです。そして結果的には再びこの世の計り、尺度、すなわち富や権力、権威、これに、価値に目を奪われて、そして、再び高慢に陥ってしまったんです。これは私にも身に覚えのあることでありますが、なぜなんでしょう。それは誠の神が彼にとって都合のいい神ではなかったから。誠の神が私たちにとって都合のいい神ではなかった。ですから自分に都合のよい神々、高ぶりをそのままにできる神々を、また偶像ですね、それに心が傾いたということなのです。主がくださる気づきの機会を生かしていきましょう。ベルシャツァルに起こった指の文字の事件と、神の彼に対する裁きは、一見あまりにも唐突のようにお感じになるのではないでしょうか。突然の通告とともに裁かれてしまう、死んでしまいました、そんな印象を持つ方も多いでしょう。しかしダニエルが告げたように、実は自分の先立ちや親、兄弟などを通して、そしてベルシャタルの場合はネブカドネザルに起こった数々の出来事を通してですね、気づき、悔い改め、そして改心への機会、これは何度も何度も与えられていたんです。私はかつて主の前に、傲慢な発言をしたことがあるのを決して忘れません。40名近いですね、新入社員がいまして、その前にして訓示をしたことがあります。今君たちは皆同じスタートに立ってるんですと。で、しかしこれから先あなたたちは会社の計りに かけられることになりますよと。そして君たちの努力の代償によってですね、結果が大きく変わってくるんです。その時君たちの価値、重さは給与の差となって現れるんですよと。 それが一人一人の値札、プライスタグになるんです。と励ましのつもりだったんですけど、あまりにもこの世の価値に焦点を当ててしまった、なんとも高慢で愚かな訓示をしたことかなというふうに思い、この発言の後本当に悔いて神に許しを請ったことがあります。今でも時々ひょっとするとフラッシュバックのように思い出されてですね、なんてこと言ってしまったんだと思うことがあります。仕事の評価は間違いなくしなければならないんです。しかし人の価値そのものが測れるような表現とか思い、これはそれだけでも全くの高ぶりであります。その評価は人の価値を測るものでは全くない、ありません。その部門は90名近い部下がおりまして、開発部隊でした。部門は素晴らしいこう業績を上げましてね、私も気負いとその高ぶりが来ていたのは間違いないんです。本当に人間というのは弱いもんだなとつくづく思うところです。御言葉がございます。第二コリント10章12節です。第二コリント10章12節です。新約の368ページですね。途中からになりますが、彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり互いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。他にもお開きにならなくて結構ですが、箴言16章11節には正しい天秤と計りは主のものとございます。私たちを作られた神のみが信仰という基準で私たちを計りにかけることができるわけです。他人や私たち周辺に起こったことでも、見たこと聞いたこと、そしてまた知っていることは、私のそしてあなた自身の気づきや改心、悔い改めの機会なんですね。知らないふりは神への背きであり、また許されることではありません。このような機会をどのように生かしていくことができるのか、それは私たち一人一人に委ねられているわけです。ネブカドネザルからベルシャテルへの信仰継承、信仰体験の継承、これの失敗のようにですね、私たちの信仰の継承も含めて、そしていつ私たちの信仰が図られても悔いのないように備えたいものであります。では主の前に十分目方のあるものとなるためにはどうしたらいいんでしょうか。まず一つ目は、自分の罪に気づき、そして悔い改めることだとでございます。主の御前に心を低くして、そして素直になり、以前から気がついていた自分の罪、あるいは過去に犯してしまった罪を神の御前に告白することです。場合によっては気づかない、自分自身でも気づかない罪を神の前にまたお尋ねすることも必要でしょう。詩篇の51編6節には、確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます。私たちは真実であるべきです。またベルシャテルが、神々の霊が宿り、才気と聡明さと優れた知恵があると言われたダニエル、これに褒美をやってですね、神の怒りを鎮めようとしたなど、良い行いをして、罪の許しを得よう。また自分の罪に気がつかないようなふりをしようということは全く無意味でございます。ガラテヤ書6章7節です。新約聖書382、ガラテヤ書6章7節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分でまいた種、犯した罪、これは自分で刈り取らなければなりません。 そうでないんだったら神の御前に自分の罪を認め、そして告白し、悔い改めをするしか許しを得ることはできません。二つ目ですが、イエス様の救いを改めて心に刻むことです。ダニエル書の5章23節には、あなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神と、ダニエルが言った通り、私たちの一生は私たちを作りなられた神、方によってのみ決められます。そして罪ある私たちの目方は神の御前に全く不足しているのです。しかし、イエス様が人の形をとってこの地上に来られて、自分の肉体と血を捧げてくださったことによって私たちの罪が許され、そして救いが完成して永遠の命をいただくことができたわけです。三つ目です。主との交わりを固く保つことです。イエス様の十字架の犠牲を信じる信仰によって永遠の命をいただくことができるのでありますが、これは時間的な永続性のことではありません。私たちの罪のために断絶していた神との関係が回復するということであります。詩編の17編3節に、あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。私を炉で試されましたが、何も見つかりません。これは実はダビデの言葉なんです。ダビデです。何も見つかりませんと。ダビデは自分が罪を犯さないと言っているのではありません。人間ですから罪は犯してしまいます。しかし、絶えず神との関係を保ち、その都度悔い改めをしている。もうこの神との密接な関係ですね。神との密接な関係に何ら問題は見つからない。何らやましいことはありません。と言っているのです。ルターが日々に悔い改めようと言いましたけれど、律法を守りきれない私たちは、イエス様によって日々新たに再出発する必要があるのです。この神との正しい関係の継続が信仰の目方を増してくれるのです。まとめたいと思います。私たちは知る術を持ちませんが、いずれの時にか主は私たちを信仰の計りにかけられます。それは箴言3章3節にあるように、盗人のように来ると突然のように感じるかもしれません。で、実はそれ以前にいろいろな形で主は私たちに高慢や他の問題に対する気づきを与えて、そして誠の道へ導かれようとされていらっしゃるんです。時には自分自身に試練とともに戒めとしてやってくることもあります。また身近にいる人たちの上に起こる高慢や背信やそれに伴う戒めを通して私たちが知るようにもされます。自分のことではないからと安心しては油断してはいけません。ポイントです。律法を完全に守ることができず、罪許されなかった私たちですが、神の私たちに対するご愛のゆえに、イエス様の尊い命の犠牲を信じる者には永遠の命が与えられ、そして神との関係が回復される。で、その回復された神との交わり、その回復された神との交わりこそが、罪の性質の残る私たちのを毎日の罪から洗い清めてくださるのです。そして日々新たにされ、信仰が成長し、信仰の目方が増してくるのであります。使徒の日々の交わりを豊かにすることができれば、いつ図られても私たちの信仰の目方は 足りているようになるんです。日々主に問い続けたいもんです。主よ、私の目方は足りていますかとお祈りします。主よ、あなたの裁きの時がいつであるか私たちは知ることができません。しかしいつその時が訪れてもよいように、日々主よ、私の目方は足りていますかと問い続けられるよう、あなたとの交わりをますます固くすることができるようにお願いいたします。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。